主の皆を褒めたたえます。
ハレルヤ
ハレルヤハレルヤ。
本当に私たちはこの2024年、イエス様と共に新しいですねこの年を、船出いたしました。皆さんワクワクされてますか、本当にどんなことを神様がされてるの してくださるのか。もうですね新年早々で本当この素晴らしいですねキム先生、本当に宣教師ファミリーをですね招いてくださった、本当に教会はですねまさにですね大筋は決めますが後から来る神様からの祝福をとどめない、これが原則ですよね。もう決まってるからいやできませんではなくて本当に神様にですね期待していきたいんですね。それゆえのあなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たすということです。ぜひですねまず信仰の大きさをですね私はもっと広げていきたい、言うならば聖霊様が働くスペースをいっぱい開けていきたいんですね。それが祝福の鍵です。
アメン。
私もですね、今年1年、昨年ですね1週間本当に主の前に静まらせていただいて明確にいただいた御言葉、それが第2コリント3章3節です。皆さんもですね、本当に何度も、先週の御言葉ですね限定、URA で、この礼拝に沿っている方々に、メールさせていただきましたので何度も見返してますけれども、今年のテーマですね、確認したいと思いますが、覚えている方でいいですよね。
最初からですか？
はい、宣教からですね。3、はい。宣教、私たちはキリストの手紙ですね。御言葉が、第2コリント3章3節です。私は、あなたはキリストの手紙なんですよ。神様があなたの人生、涙の時も、喜ぶ時も、神様がそれを全てですね、通して書いてください。そして神様が出してくださって、届いて、読まれて、そしてあなたを通して神のですね素晴らしい福音がイエスの十字架の復活の愛が届いていくんですね。皆さんもう一度ですね、この、ことを確認したいです。横の方にですねあなたはキリストの手紙ですとちょっとちょっと確認の意味を込めて、言い合いましょう。じゃあどうぞ。
キリストの手紙です。あれ違う。
はい、皆さん、あなたはキリストの手紙ですと、言われてどうですか？はい、そうですと、ね、告白をしたいんですね。もちろんですね、私たちはできてる、できない、できてないではありません。そうなりたいと思っています。だから、祈ってくださいと。これが健全な姿ですね。できてる、できてないではないですね。できていたら神様は言いませんから。私はですね、それに召された存在だということをですね、覚えていきたいんですね。で、そのですね、手紙の一行目に何が書いてあるか。覚えましょう。私の目にはあなたは高価で尊いというふうに神様が書かれているんですよね。私たちに本当に神様があなたは私この天地を作れた創造者である私があなたを愛しているだから大丈夫だというですねその一行目が書かれているわけですね。そのことをねまず私は確信したいんですね。そしてその神様が今日ですねあなたに願われていることは何か、目指すことは何か、そして今目が開かれていく必要があることは何か、そのことを覚えてですね、今日の御言葉を聞きたいと思います。今日2つあります。1つはですね、私が共にいるから大丈夫、恐れるなということです。皆さんこれ何度も聞かれてますよね。インマヌエルです、マタイの福音書はインマヌエルで始まり、インマヌエルで終わりますよね。私が共にいるから大丈夫、恐れるなということですね。何が大事なのか、特に皆さん、昨年いろんなことがありました。そして、年始からもありました。私たちの力及ばぬことが今、本当に世界中で起こっていますよね。皆さん、どういう今、心を持ちておられますか？ああ、なんとかせれば。ね。もちろんですね、私たちは、神から離れて以来、自分を神の立場に置こうとする存在なので、なんとかしなあかんっていうのは、まあ、どっかでありますね。でも、なんともならないことがあるのも事実です。私たちは、万能感を、間違った万能感を持ってしまう。もちろんですね、本当に自分ができることは何かということをですね、持って、本当に支援と、そして私たちがしていくことは健全でしょう。もちろん一番今できることは、私たちはキリスト者として、誠の神に仕えたものとして祈りですよね。祈りを持って主が示しくださることに心を向けていくわけですが、今日ですね、私たちはあらゆることを通して、今日も明かしになりました、神の視点で見るんです。 イエス様ははっきり言われました。それは世の終わりは来ると。皆さん、世界の終わりは来ると言われているのを皆さんご存知ですか？あ、初めて知ったと。あ、そうやったと。ね。私たちクリスチャン、聖書をですね、本当に読んでいるものでも、忘れてはいないけども、意識しないということがね、起こってしまうんですよ。イエス様はあのマタイの24章以降で、この世の終わりが来ると。その前兆が来る。それは、方々で飢饉が起こり、地震が起こり、争いが起こる。全部起こってますから、今。頻度はもっともっとですね、増してるんじゃないでしょうか。そしてその後に、終わりの日が来ると。終わりの日、それは、途中までイエス様が下ってきて、空中去り、景挙が起こり、7年間の間、大患難時代がかかって、そして最終的に地上に私は降り立つ。あの初臨のイエス様、クリスマス以降ですね、再臨があると言われています。皆さん信じてるでしょうか。終わりが来るんです、皆さん。ずっと世界は続かないんですよ。また日本がですね、地球がですね、爆発するんじゃないんですよ。私はそう思ってましたね。1999年7の月に。多分音は知らないですよね。あの、わお、34なんですよね。その時、20歳の時に、それ見て、ああ、34枚しか言えないのかと。何にも起こりませんでした。ねえ。でもみんな、あの、日本中の人がね、そういうふうに心向いていたんですね。でも何も起こらなかったわけですよ。あの時ですね、こう、地球が宇宙がなくなるというふうに思ってましたが、そうじゃ、聖書は、この世界、このね、この、本当にこの地球とか地面がこっぱみちになるんではなくて、そこに新しいイエス様がすべを治める新天新地が来るんだということを言われています。神の国、イエス様が王とされるその世界が始まる。でもその前に様々な困難が起こってくるんだと。それは目を覆うばかりの、本当にですね、もうそういうものが起こると聖書は教えています。でも皆さんですね、そのことを多くの人は、特に日本は知らされていないというか、知らない人が多いんですよ。だからどうなんですか？先がわからないから人は恐れるんですよ。不安になるんです。で、今日の御言葉ですね、それはですね、この、恐れるなということをですね、まず、この43章の1節でもですね、言われていますが、特に5節、6節読みましょうか。皆さんで。じゃあ5節読みましょう。3、はい。恐れるな、私があなたと共にいる。
私は東からあなたの子孫をもさせ、西からあなたを集める。
アメンです。そうですね。そういうふうにこう言われているわけです。恐れるな。具体的にはですね、これは選びのため、イスラエルのために言われているところですね。この彼らが恐れているとは何か。それはバビロンという敵の国にですね、強制的に連行され捕らえられて、その支配に苦しんでいる中で、自分はこれからどうなってしまうんだろうかという恐れがあったんですよ。まさにその状況は私たちと同じですね。先がわからないから恐れるんですよ。人は先がわからないから不安になるんですよね。そのイスラエルのために主は恐れるな、私が共にいるからだ、ね、神様が言われているのは私が共にいるから大丈夫だと。天地を作られた私が共にいるからもう恐れる必要はないんだということを何度も何度も言っておられるわけですね。具体的にはですね、ここにこうあります。6節目を読みましょう。皆さんで3、はい。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させようということですね。5節にもですね、私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める、キーワード、集めるって言われたんですよ。つまり神様が主権を持ってですね、集める。つまりですね、イスラエルの民はですね、方々に離散、ちいちいばらばらになっていたんですね。それはいろんな人からいじめられたからです。今このね、状況が今また著しいですよね。当然その理由は、この今、テロ人ハマスとイスラエルの戦争ということが言われますが、でも聖書の視点に立つときに、これはこのもっとですね、今からもう3000年ほど昔から言われていること、起こっていたことなんですね。離散され、ちいちいばらばらになっていた、まずバビロン王子によって、このですね、捕らえられてしまった。でも70年間が過ぎて、祖国エルサレムに帰ることができたんですね。あの、異邦人のクロソーという人を主は、神は用いて、もう一度この国に戻された。でもですね、また、あの、紀元後、イエス様が生まれてから70年に、ローマ帝国の迫害で、もう一度滅ぼされて、世界中に散らされていったんですよね。まさにですね、この予言はそういう意味では、世の終わりの予言と言われています。で、 またですね、1948年にですね、皆さんご存知の1948年に、イスラエルの共和国が建国されましたよね。これは歴史学者は驚いたんですよ。もうですね、そういうことは起こらないと言われていた。もう一度集められたんです。つまり集められたんですよ。でもこれはですね、第一段階です。聖書的な予言としては。第一段階、そしてどんどんどんですね、当初は60万人だった、そのですね、イスラエルの人口が今は970万人になりました。どんどんどんどんですね、この御言葉の予言がその通りになっていてるんですね。だから恐れるな。つまり神は生きていて、約束を果たしているから恐れるなということです。皆さん信じましょう。私たちのですね、創造者の神様は生きておられる方です。聖書のですね、本当にこの旧約聖書の予言は、もう9割近くがもう成就、成し遂げられています。で、これからのことがあと、ね、少し。これからの、今までのものが成し遂げられたので、これからのこともそうだと信じることができるんですね。アメン。闇雲に私たちは信じているものではないんです。そういう意味では聖書は超理性的な書物でもあります。と同時に、超常識的ですね。常識を超えることも書いてあります。ならば、それは私たちの想像をはるかに超えるお方、神だからです。私たちが考えうることだけしかできなかったら、それは神様とは言えませんよね。ですから、光あれと言われたその一言で、この世界が作られました。社会なグローリーですよ。そして光であるイエス様が来てくださって、今、このイエス様が豊かに働きくださる聖霊様の目に見えないだけで生きておられる聖霊の時代だということを言われていますね。その神が今もいるから恐れるな。つまりですね、これはイスラエルの民だけではなくて、私たちにも同じように今朝皆さんに語られている普遍のメッセージです。皆さん、映画が好きな方はこの中におられるかもしれませんね。どうですか、映画。ね、映画はね、見る人が、見た人は、ネタバレになるから言わんといてみたいな、そういう世界がありますよね。確かに映画はそうでしょ。ね。だから、ハラハラドキドキね。でも最初からですね、結末を言われたらどうですか？映画としては面白くないですけども、それが本当の人生ならば、結末が分かっていたらどうですか？不用意に恐れる必要はないんですよ。安心して見てられるんですよ。今この人死ぬけどね、まだ実は助かったはんねんとかね。そういうような思いで、映画としては面白くないですよ。ね。でも、安心して見れるんですよ。つまり、あなたの人生を、ね、本当の意味で、これから世界の終わりが来るわけですよね。それをみんなは不安なんですよ。だからみんなは、これからね、本当は、どうなるか知りたいので、占いに走ったり、いろんなところに走るんですよ。神なき。本当に、いわゆる、それは、聖書は、この神の働き、サタンの働きだと言いますね。だから当たったり時々するんですよ。誠の神に向かわせないようにする、している働きがあるんですね。でも私は本当に最後を知っていれば安心なんですよ。私の最後皆さん知ってますか？知らん人います？後で皆さん知ってる人は聞いてくださいね。知ってるんですよ。この聖書がそのことを教えている。だから私の最後は平安と希望しかないんです。イエス様にあって大丈夫っていうのが。だから恐れすはないってことをですね、今日まず覚えましょう。そしてですね、私たちはね、永遠に私たちは生きるんだ、永遠に世界は続くんだというふうに思っていたら、漫然とします。わかりますか？漫然というのはですね、日常が、まあ、だらけると言った方がいいですよね。皆さん知ってましたか？私ですね、創造主の神様ね、もともと神がこの天地を作ったということを聞いて、本当にイエス様と出会ったんですね。多くの人は、いやいや、進化したとか言う、そんなことはないですね。偶然の火災で長い途方ない年月によって猿が私になったというふうに言う。もう考えられますよね、皆さん。この話は長くなるので、ちょっと割愛しますが、岡崎動物園の猿山に朝から晩までいましたが、猿に似ている人間はいましたが、人間内学の猿はいませんでした。そういう結論に出しましたね。そうなんですよ。神が種類を持ってあなたを神の形に似せて愛して作られたんですよ。目的があるんですよ。ね。その私たちは、ね、神様に作られているので、今ようやく科学の進歩によってね、いろんなメカニズムが分かっていました。私、だからそういう時点で脳科学結構興味あるんですよ。皆さん、脳科学ね、勉強したらめちゃめちゃ面白いですよ。で最近ね、なるほどと思ったらね、制限は創造性を生み出すんですよ。わかります？つまりですね、 父なる神様はですね、まあ、ノーというのは私たちにですね、本当に神と交わったりですね、本当にいろんな指令を体に送りますよね。その脳科学がですね、分かってきたことですね、制限はね、創造性を生み出すんだということですね。で、これはどういうことかと言いますと、私たちはですね、本当にこの自由度が高すぎると動けなくなるんですよ。全く自由な状態に比べると、無限の可能性に圧倒されてしまって何もしないという状況があるんです。つまりですね、この一番仕事がはかるのはどんな時かっていうのは、トップ3はですね、移動中と滞在先。それが最も効率がいいんです。つまり制限があるんですよ。この時間しかできないってなるとですね、例えばですね、A4 の紙を渡されて何か作ってと言われても何から始めていいかわからない状況が生まれます。でも紙とクレヨンとハサミを渡して、これを使って空を飛べるものを作ってとリクエストされたら、紙飛行機や折り鶴や蝶々とかで、ね、いくつかのアイデアがパーッと思いつくんですよ。つまり脳はですね、この制約があるときに考えざるを得ない状況になって初めて本気になるんですって。それが分かったんですって。これ、ね、皆さん夏休みの宿題考えたら分かりますよね。どうぞって言われたら全然やらないでしょ。だからね、まあ、明日できるわと思ったらできないんですよ。だからそういうふうに神様は作られたんですよ。だからね、ルールっていうのはそういう意味で大事なんですよ。ルールがないとね、自由だと思うでしょ。違うんですよ。本来の人間のやり方として生きれないんですよ。制限がある中で創造性が生まれるんですよ。素晴らしいじゃないですか、皆さん。あ、神様はそういうふうに作られたということが脳科学の進歩で分かったんですよ。一定の制約は能力を高める効果がある。で、脳はね、なるべく少ないエネルギーで稼働するように作られてるんですって。神様はそうやって作られたんですね。だから皆さんね、制限大事ですよ。で、私のですね、教会のメビックやってますので、ね、あれは、ゲームをしますが、あれは制限、ルールを通して活性化するためにもあるんですよね。ここからここまでしかダメだよって言われたらですね、確かに人間は本当に平安と安心感を感じるようにも作られてるんですね。それも分かってきています。だから何でもどうぞっていうのはダメなんですよね。皆さん確信を持ってやりましょう、このことですね。だから制限がある方が私は生き生きと生きれることを覚えたいですね。ではならば私たちも永遠に続くと思ったら、もう神様がせっかく与えられた能力が生きないんですよ。今日が最後の人ように生きるんです。今日がイエス様と出会う日だというふうに来たら、どうですか、生き方変わるんじゃないでしょうか。永遠に生きるように生きるんじゃなくて、明日が終わり、今日が最後のように生きるんです。そしてもっと言うならば、永遠に生きるように学ぶんですよ。このことをですね、私たちは本当に神様を受け取っていきたい。主がおられるから恐れるな、そのことを受け取っていきましょう。そして2つ目、今日最後ですけども、それは今日のですね、中心聖句、神の栄光のためにあなたを作った、読みましょう。43の7節、確信を持って読んでいきましょう。3、はい。
私の名で呼ばれるすべてのものは、
私の栄光のために、
私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。
アーメンです。そうです。皆さんですね、ぜひですね、この天地万物、宇宙を作った創造者、神様があなたを作った。これ間違いないことですね。このことは何度も何度も聖書を教えています。そして何のために作られたのか。それが、一つは、私の栄光のためだ。と言われています。直接的にはイスラエルのために言われました。イスラエルがいかに優れた民族であるのかを示すためではなくて、神の栄光のためですね。彼らは神の名で呼ばれた神の民なので、神の栄光のために存在していると聖書は言います。そのために神はイスラエルの民を通して、現代の奇跡とも言われる偉大な御業をなされました。それは私たちイエス様を信じる信仰者に対しても同じですね。ローマ11章19、22、こういう言葉があります。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。皆さん、聖書はですね、まず真っ先に選ばれたのはイスラエルの民ですね。これ元の枝と言われてますね。で、異邦人である私たちは継ぎ合わされた継ぎ枝、継ぎ木と言われています。川で言えば本流はあくまでイスラエルの民、ユダヤ人です。で、支流が異邦人である私たちと聖書は言ってますね。故に今日このようにして礼拝に招かれている皆さんも、その招きに神がいられているという意味で同じなんですよ。皆さん、クリスチャンというのはキリストに属するものという意味ですね。キリストのものという意味があります。で、 そういう意味であなたも神の栄光のために作られた。でこのですね、神の栄光のためにということの2つの意味があることを覚えましょう。一つはあなたの存在を通して神の素晴らしさを表すことですね。先ほどもですね、キム先生の証を通して私もですね、同じようにね、光明を追って主の素晴らしさを表していきたいと思っています。でもそれが一番ではないんですね。何も本当にそれは神への忠実さ、従順さ、1分1秒主に忠実に従っていくことが主の素晴らしさを表していくんだということですよ。
アメン。
何か素晴らしい特別なことをですね、成し遂げることだけがではなく、本当に神様への忠実さですよ。そして神様の従順さ、ね、ならば私は自分に従ってほしいと思うからです。そうじゃない、神に忠実であり神に従順で従っていくということを通して神の素晴らしさを表していくんですよね。そうです。私は全員ですね、自分に誉れ、自分に称賛を向けたいと思うんです。でもそうじゃなくて神に忠実に生きていこうとする方は全く違うんですよ。
アメン。
その生き方に必ず響く人が起こされてくるんですよ、あなたの周りにいる人で。そういった意味で神の素晴らしさは表していくんです。イエス様ってすごい、神様ってすごい、自分ではない神様がすごいだということをあなたの生き様を通して、そういう生き様を通して表すことですね。皆さん、ね、器ありますよね。聖書は神様のことを陶器師というふうにも例えています。器っていうのはですね、それはもう本当にいいねみたいな値段がつきますよね。皆さんですね、一つの作品に価値が生まれるのはその器を見た多くの人が一つしかない、でもそれ欲しいと思う時ですよね。そうです、オークションですよね。オークションってそれが一つしかなければ、それを欲しいと思う人がどんどんどんどん値段を言いますよね。もちろん一つの基準の値段ありますが、そして絵や陶器の器はまさにそうなんですよ、ね、だから最初300円ぐらいと思っていたのが数百万、何億ということもあるんですよね。それはですね、それをみんなが欲しい、必要だというふうに思うからです。そしてその作品を作った作者は世界に類を見ない達人と認められて、その人が生み出す作品は、どんどんどんどん価値が上がっていくんですね。そうやって価値が上がるんですよね。絵画もそうですね。大体は絵画っていうのはですね、生きてる間あんまりこう、あれ、死んだ後ものすごく高くなるんですね。あれ、何年でしょう、やっぱりね。もうそういうの描けなくなるからですよね。まあ、とにかくね、そういうふうにして、絵とか作品っていうのは価値が上がっていくんですね。皆さん、その視点をですね、私たち当てはめていきたいな、いきたいですね。どうでしょうか。まさにあなた自身は、この世界、宇宙をこんなに美しいまでに作られた、創造者の神に作られた、最高の作品ですよね。私の目にはあなたは今回たっといともう宣言されてるんですよ、皆さんですよね。もともとなんですよ、もともと天地を作った神が作ったので、もともとあなたの存在は価値がある存在です。でもその作者である神から、父なる神様から私を離れてしまったんですね。それが罪と言いますが、離れてしまった。で、離れてしまった私たちを神様はそのままにしたわけじゃなくて、あなたを買い戻すために、もう一度手元にですね、買い戻すために一人子イエスの命という代価を支払ってくださったほどにあなたは愛されているんですよ。だから本当に価値のある存在です。それがあなたです。分かってますか皆さん。じゃあ皆さん、横の人に本当に価値のある存在ですちょっと言ってください。
本当に価値がある
ですよ。本当に価値のある。アメンですか。
アメン。
皆さん、このことが語られてないから多くの人はね、もう子供から自分で自分の価値を認められずに、もう命のね、限界に来てしまって、本当にですね、人生の終わりを選んでしまうという若者が後を絶たないんですよ。あなたは存在そのものが本当に価値がある。どれほど天地を作った神があなたを作ったように、そして命をまで捧げるほどにあなたは価値があるんです。それをですね、表すのがこの十字架なんですよ。この十字架では無条件の愛の印です。この年、年始めにこのことを申し受け取っていきたいんですね。あなたは愛されている。もうそれは本当に言い古されている聖書のメッセージです。でも、言い古されているのはそれが真理だから、言い続かれているんですよ。覚えましょう。 私たちはそのことを受け取ってそれを伝えていく器ですよ。あなたしかそれは手紙としてなり得ないんですよ。それを受けてるから、だからもっともっと確信しましょう。そのこともっともっと実感させてくださいと主に祈っていきましょう。あなたは本当に価値のある陶器師、最高の陶器師である、その存在に作られたんですね。そして私たちはその愛をしているように何のために生きるのかということをですね、もう一度確認しましょう。聖書は3つ教えています。1つは神の素晴らしさをその身をもって表すために生きるんです。2つ目は神を喜び楽しむ礼拝するために生きるんですね。これが一番ですよ。人間しか礼拝できないんですよ。神を、動物は礼拝できないんですよ。神の形に作られていませんから、響き合うところがないんです、ね、神を礼拝する、神を自分を身をもって表す。そして3つ目はこの世界を神が作られました、神が作られた世界を正しく治めるために私は生かされているんですね。だから仕事する、だから勉強するんです。このことも分からず勉強してもただただ賢い悪魔を作ってしまうんです。神が土台なければ、御言葉が土台なければ、私は自分勝手の方にすぐに行ってしまうことを覚えたいんですね。私はですね、昨年ですね、本当に久しぶりに、この業界において、本当に祝会ということをですねしましたね。あ、本当に放送のチャペルはつくづくですね、本当にコミュニティが豊かだなというふうに感じました。つまりですね、人との交わりをですね、楽しむことをですね、もう本当にこう存在的に知っているというか、そういうことを楽しめる。でも私は同時に危うさを感じました。コミュニティが豊かだということは、すぐに心の神に取り入れてしまう危うさがあるんですよ。つまり人間愛にあふれている共同体になっていく。そうじゃなくて、だからこそ一本筋を通す必要があります。何ですか？それはイエス・キリストの愛と義です。恵みと誠が一本筋が通っていなければ、すぐにどこにでもある、この地上にはたくさんコミュニティがたくさんありますよね。人間愛にあふれた教会もあります。違います。キリストの愛があふれた教会。キリストの木があふれた教会を、私たちはだからこそ努めて祈り求めていきましょう。それはどうしたら身につくのか。それは御言葉の学び以外ありません。結局は皆さん、御言葉を学びをして救われるんですよ。御言葉を学びなくして成長はないんです。いくら交わり豊かにしても、御言葉の学び、イエス様が真ん中に筋が通っておられなければ、どんどんどんどん世の中と同じようになっていく。その危うさもあることを皆さん覚えましょう。だからこそ、コミュニティが豊かな、これ賜物だと思いますね。コミュニティが豊かじゃない教会もあります。私はいろんな教会を見る中で。でもそれはあるゆえに、真ん中に一本筋が必要です。イエス様の愛と義、恵みと誠、そしていつか世が終わる、今日かもしれないという制限を持って、だからこそイエス様との交わりを本当に豊かに育んで生きていきたいんですね。そのことがあなたを忠実なものとするんですよ。ね。主に忠実に歩んでいきましょう。そして主に従順に歩んでいきましょう。そういう人一人がですね、私たち本当にですね、なっていけば、教会はまさに主の臨在にあふれる共同体となることを信じます。ある生物学者はこう言いました。人間だけが影響を受けて成長するようにできていると。具体的にはですね、狼に育てられた子供の話は時々言いますよね。四つん這いで走ってワオンと鳴くということが人間はあるそうです。でもですね、狼に猿を育てさせてもウキキと鳴くんですよね。犬もワンワンと、猫はニャーなんですよ。人間だけがこのように影響を受けて成長するように、これ何を表してるんでしょうか。人間はいつも一緒に人の影響を受けるということですよ。だから根本的な人といればそうなるんです。で、私たちはそういう意味では危ういところに行ってますよね。使わせないところに誰もイエスを信じてない、信じてる人はいないでしょう。だからこそ努めて神の御声に聞く必要があります。だからこそ共に集まってクリスチャニティ、つまり霊的な本当に話題をしていく必要があるんですよ、ね、霊的じゃない話題っていっぱいありますから、わざわざ教会に来てそういうことをする必要はもったいないです。で、もちろん世間話したらダメってことはありません。筋一本取るのがイエス様の話をするってことですよ。それはなればすぐに心の神が足を救います。決して私たちがサタンの足場にならないように、そのこともですね、私は肝に銘じて互いに祈り合っていきましょう。聖書は言います。互いに教え戒めとあるんですよ、ね、だから私たちはですね、本当に全員が全員同じ速度で成長はしません。でも違うからこそ分かるんです。敏感にちょっとあなたずれてるねって、私ずれてるねっていうのはなかなか自分では分かりません。だから人から言われる、ムカッと来るかもしれません。お前が言うなということが来るかもしれませんが、 それが本当に祈りを生んでいくことを覚えましょう。聖書が誠の、聖書が語る誠の神様は不必要な人間を作られるほど愚かな方ではありません。どんな人であっても、ね、何もできなくなったと思っている人も、高齢の方も、生まれたばかりの赤ちゃん、その人にしかできない使命と存在価値が与えられると聖書は語っています。神はあなたを後悔だとかけがえのない存在、そして今日はですね、特に私の栄光のために私はこれを創造した、この形作り、これを作ったと何度も何度も言われてるんですよ。神が主権者です。神が作ったんですよ。失敗なんかあるはずはありませんね。失敗作なんかないんですよ。神が作った最も価値のある、どんな状況の人でもその人にしかできない使命と存在価値が与えられてるんです。神はあなたを後悔たっといかけがえないプライスレスの存在として作られて愛しておられる。今年もですね、そのことをもう一度しっかりと確信し確認し、一人一人がこの生きておられる主を見上げ実感し、神様のイメージを健全に高く持っていきたいんですね。私たちの生き方は朝があり夕があった生き方ではないと前申し上げました。夕があり朝がある生き方ですね。この朝があり夕があったというリズムは二拍子なんですが、これはですね、まずお前が必死になって働かなければ何事も始まらない、お前が何とかしなければ全ての問題は解決されないままだ、全てはお前の努力にかかっている、休んでる暇などないぞ、というこのリズムは苦しみのリズムなんですよ。朝がっていう、でも聖書は違いますよね。創世記の一章のところには夕があり朝があったんですよ。皆さん、この夕があり朝があったというこのですね、恵みのリズム、ね、これはあなたの神様は、ね、あなたの神様は小さすぎる。私たちが何かをする前に、まず神様が問題のただ中にいて働いてくださっているんだよ。全知全能のあなたの神は必ず全ての問題を解決へと導いていってくださるんだ。そして神はあなたにできるあなたのなすべきことを備えていってくださっているんだ。あなたの小さな働きも神は大きく用いてくださるんだ。これが夕があり朝があるという恵みのリズムの言い方、つまり神に全てを期待するという言い方ですよ。主は憐れます。私が眠っている時も主は働いてあなたに恵みをくださっている方ですよね。その方が共にいるから恐れるなですよ。このことをですね、今年一年本当に一生懸命受け取り直してワクワクして、神様は私を通してあなたは何をされようとしているんでしょうか。はい、信仰をもっと広げます。よろしくお願いします。あなたが重要無尽に働いて流れてください、溢れてくださいという、その祈りを持って互いにですね、本当に心を合わせて共有し、与えた示されたその本当に方向性をですね、心を合わせて進んでいきたいと思います。それが私たちはキリストの手紙です。あなたこそが手紙です。あなたが使わされたところでしか読めない方がおられます。そのことを覚えて祈り合って使わせていきましょう。祈りましょう。私の名で呼ばれる全てのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。天の神様、ありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。今年は私たちキリストを手紙とあなたは語ってくださいました。感謝です。私がなすんではあなたが書いてくださいます。悲しみも喜びも全てを通してあなたが書いてくださる。そしてあなたが使わされているところへ導かれます。それを読む方がもう備えられていることをありがとうございます。主よ、どうかあなたにもっともっと期待値を本当に高め、心合わせて祈って進んでいくキリストの共同体、放送のチャペルとしてください。感謝します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。応答の祈りを下げます。